新時代創造経営塾オープンコース、児玉剛です。
横溝剛です。
はい、じゃあ横溝さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回からですね、新時代創造経営塾という新しい、ね、試みをちょっと立ち上げまして、
はい、
その中のオープンコースということで、どなたでも学んでいただける、これからの新しい時代経営者の皆さんにですね、リーダーの皆さんにどういうことを心がけて、どんな活動を、事業、会社経営をやっていったらいいのかというのをギュッと凝縮してお伝えする、はい、この新時代創造経営塾オープンコースをですね、始めたいと思うんですけども、今回からですね、ナビゲーターとして、横溝剛さんに、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、どうも。
横溝さんとはですね、コースでネクストディメンションという講座をやってるんですけども、はい、そこに受講していただいてですね、まあ、話してみたら共通項がかなり多く、
そうですね、
経歴も私もおっと驚くような経歴、ご実績があって、まあ、意気投合しましてですね、ご自身も会社、お店の経営をしながらですね、コンサルタント、コピーライターのお仕事もされているので、まあ、ちょっと面白いこと、これからの時代をね、切り開いていくような、なんか面白いことをしようよということで、このね、新時代創造経営塾、オープンコースをやることになりました。
はい。はい、
例えばね、これを聞きの方というのが、まあ、経営者の方、リーダーの方多いと思うんですけども、はい、横溝さんのことをね、って誰と、どんな人、はい、っていうこともあると思うんですけども、はい、今でちょっとどんなことをされてて、今まで今何をされてるのか、ちょっと簡単にでも、
はい、はいはい、そうですね、はい、僕はですね、今現在ですね、まあ、岐阜県の、中町で、うん、ラーメン屋とですね、うん、まあ、米粉のパン屋さんのカフェというのを、はい、やっております。
うん、パンも普通のパンではな、じゃなくて、お米をね、粉砕して、そのお米を使ったパンを、
はい、
米粉パン
の専門店、
専門店を、
はい、されてる、うん、まあ、その傍らといいますか、
傍ら
でもないですけどね、まあ、それと一緒に、はい、コンサルタント、うん、お店を売り上げを上げたりですとか、うんうん、コンサルタントと、あと、今メインはインターネットのですね、うん、まあ、いろんなプロモーションとかのコピーライターとしてですね、うん、仕事を請け負ってやっております。
はい。まあね、横溝さん、あれなんですよね、こうやってこう控えめにお話しされてるんですけども、本当にね、ちょっとコピーライターだったりとコンサルタントとして関わって、本当になんかすごい話を聞いてですね、もう関わるプロジェクトが億を超えるようなのがこう連続で続くぐらい、ね、実績を上げてたりするんですよね。
そうです、おかげさまで、まあ、まあ、僕だけの力じゃないんですけど超謙遜だ
しかも他も業種もバラバラで、畳屋さんとかもさ、ね、ちょっとお手伝いとかされてますよね、
はい、畳屋さん
とかもね、
そうですね、
畳屋さんなんて本当にお仕事とビジネスとしては非常に難しい、今ね、だんだんな仕事の中で、もう月の売り上げをちょっとね、こうご支援してただけでもう、ね、1000万超えるような
、はい、そうですね、
月収ね、
まあ、いろいろ、それこそ、まあ、衰退産業
って、例えば
旅館、旅館とかホテルさんとか、
ホテル、
うん、まあ、そういうのも多々やらせていただきまして、
はあ、はい、なるほど。この衰退産業って本当に難しいですよね。私も関わってますけど、はいはいはい、もう本当にニーズも少なくなる、お客様も少なくなる、使われる単価も低くなる、そしてどんどんな、ね、こっちでいっぱいいろんな商品を作ってアピールしたとしてもあんまり振り向いてくれなくなるので、はいはい、むちゃくちゃ難しい業界のその会社たちを次々に V 字回復させてきたという、
まあ、そうですね、まあ、一応競争ですね
というようなことをしていらっしゃって、で本当に今まで学んでこられたマーケティングだったり経営手法だったりが本当にね、私が20代の時にずっといろいろこういろんな試行錯誤で学んできた流れにすごく似ているので、
はい、
話もねすごくあったんですよね、
はいはい、
で、その私がやってたそのネクストディメンションっていうのに講座に受講してくださったんですけど、
はい、
その時なんか印象とかを感じたこともっと
小沢さんの印象ですか、
だったの、なんか自分で聞くのも何なんですけど、
いや久々に僕、はい、コンサルの業界とか、はい、まあ、マーケティングの業界も、まあ、ずっといますし、いろんな方知ってるんですけど、久々にすっげえ人いたみたいな、
うんうん、
本当にで、まあ、何がすごいかというと、うん、それこそまあ俗に言う売り上げ上げるというそのアドバイスもそうですし、うん、そうじゃないもっと本質的な部分と、うんうん、この両方を掛け合わせて伝えてそれをつなぎ合わせることができるというですね、
な、
うん、これなかなか今までの方どちらかなんですよ。結構本質的なことを言いますけどそこで終わってしまってるとか、もしくはまあそのノウハウとかすごいけどそれ止まりですとか、そのねハイブリッドハイブリッドの感覚というかこの実力は、これは本当にすごいなっていうのがね、まずもう僕の 久々に本当すごい人だというのがもう率直な感想です。
ありがたい、ね、ですね、そうやっていただけるのは、はい、いや本当に、ね、その本質のところと売り上げを上げるところって結構相矛盾するところが結構あって、はいはい、本当に本質的なことをするとある一定期間売り上げが出ない、むしろ下がってしまうことってよくあるし、逆に売り上げがもうピンチでもうやばいっていうのをしてしまうと本来の姿や形からずれてしまってて、結局短期的にはいいけどどんどん苦しんでしまうっていうこともあるから、この2つ合わせるので結構大変なんですよね。だけども私は絶対もうその道しかないと思ってて、まあ散々いろんなことを経験して中でそこをなんとか見つけていくって毎回毎回真剣勝負のとこなんですけども、まあ横溝さんともそういった話をさせてもらってて、まあ横溝さんもそうそうっていうことで、まあ今回ねこんな感じになってはいるんですけど、で、で先ほどね一番最初にその自己紹介でもあった横溝さんも、ね、ラーメン屋さんもそれ米粉パンも岐阜県の、まあ、ところでも テレビとかラジオとか新聞とかでも取り上げられる人気店に、ね、なって、
そうです、おかげさまで、
さすがですね。
いやいや、まあまあ
でなんか横溝さんがおっしゃってたその泥臭い現場型の、はいはい、ね、ずっとご自身でも経営されてるし、そしてコンサルティングや支援する側の特性も泥臭いところをずっとやるのが得意と。
そうですね、もう泥臭い現場感覚というか、うん、まあそのなんだろう、まあ、テクニックも必要だと思うんですけど、うんうんうん、そうじゃない部分のところを形にするとか、うんうん、まあ、やっぱそこから作り上げるみたいなものを僕はまあ大事にしてるんで、うんうんうん、そういうことをやっていくとやっぱり売り上げは絶対伸びるし長く続くなという感覚で、うん、まあ今のお店もやってる結果だと思うんですけどね、うんうんうん、はい、
だそうやってもうそういう経験感覚も終わりですし、すごくねこの収録の前にも聞いたんですけど、もう非常にご苦労された時期が長くて、
長いですねこれ話してい
いですか、ちょっと、はいはい、行きましょうか、は
い、僕今40、いくつ7なんですけど、うん、多分41ぐらいの時まで、まあ、貯金ゼロ、
最近までですね、
子供3人、
子供3人、はい、
しかも幼子みたいなですね、はあ、状況だったんですよ、うん、で、まあ、本当に15年ぐらい、転職多分23回僕が数えてるんですけど、今もう言えなくなりましたけど、うん、23回なんですよ、うん、何をやってもうまくいかず、うん、で独立しても全然稼げず、うんうん、本当にもう死んでしまおうかなぐらいな、うん、勢いのところだったんですけど、うんうんうん、本当貯金ゼロになって、そこからもう、もうこのままで死んだらもう後悔するっていうので、うん、僕はラーメンを始めたんですよ。で、ちょっとさっきもお話ししたんですけど、うん、僕兄弟3人いまして、
うん、そうそう兄弟3人いるんですよね。
で一応映画も超優秀なんですよ、はあ、横溝ブラザーズの長男
横溝ブラザーズの長男、はい、それも聞いて経歴聞いてびっくりしましたね、はい、も
う本当にまあなさる企業、
そう名前はちょっと言えないんですけど、
ま
あ、
も
う
誰しも多分誰でも
知っているとんでもないグローバル企業の
役員ですとか
部長
さんに、まあ、ヘッドハンティングされて
次々って歴任して、
はい、すごいんですよ、本当
すごいですね、私も聞いてそんな経歴って、まあ、なかなかいないぞという、うん、
でもう一人の次男というのは、うん、これはちょっと芸能関係というか
芸能関係
ラジオの、まあ、DJ とかです、ね、DJ ミュージシャンとか友達がいてちょっとこうそっち系なんですよ、モデル系みたいな
有名なんですね、
結構有名なんですよこれがまたで三男は転職23回みたいな、しかも履歴書嘘書いて出してるみたいなぐらいの本当だったんですよでもどうしようもない、もう親にもお前はダメだって言われて、で僕ラーメン屋をラーメン好きだったんでもうラーメン屋やろうって言ってそこからまあパンをやったりして、まあ、今現在に至るんですけど、
ねえ本当その転職23回の中でもいろんなご経験もされてて、その有名な、ね、フランチャイズの展開を本当大きく拡大する時の責任者として国内のにも広げるような会社にも携わってましたし、そこからその後も今度は逆にこう海外にも、ね、はい、飲食店のフランチャイズで広げるっていうのも責任者やられたりだとか、はい、すっごいいろんな経験をされてるんですよね。そうです
経験は多分人一倍して
すごい量ですよね、はい、でなので今回ナビゲーターしていただくっていうのは私もありがたいんですよ。なんでかというと多くの経営者が悩み苦しみ葛藤することをご自身も経験しているし、はい、周りにもそれを見ているし、そしてそのいわば、まあ、あの転職23回の間でも今話したようにその会社内として、社員としてやっている苦しみ葛藤、しかも切り開く難しさっていうのも当然経験してるし、現場の泥臭い 苦しみというのをたくさん味わわれて悔しい思いもされてきた中で、経営者の気持ちが分かる、社員の気持ちが分かる、そしてこれからチャレンジしていくそのフロンティアっていうんですかね、はい、開拓者の、その葛藤も分かる、お金の苦しみも分かる、そして逆に、マーケティングだったりだとかビジネスを工夫してその広がっていった喜びと、はい、そしてお客様に喜んでもらったり、本当に家族のぬくもりだったりだとか、そういう、本当の温かさっていうのも知っているって数少ない方なので、本当にこれをお聞きの方のヒントにもなるでしょうし、そうそう横溝さん、そうそうそうなんだよ、小田さんそう言ってるけども僕思ってたんだみたいな代弁者としても、
はいはい、それを、ね、言いたいですね、
はい、言いたいですね、なると思うので、はい、だから今回こうやってやりながら、ご自身も経営者でありながらコンサルタントでありながら、そして悩み苦しみしてきた、そういったご経験もある中での、皆さんの、ね、立場を非常に理解した 中での、質問だったりですとか、うん、ナビゲートをしてくださると思うんで、今回本当にその悩み苦しんでうまくいかないっていうところから、時代を切り開いて変えていく業界のトップリーダー、革命者として、フロンティアとして開拓者として一気にジャンプ飛躍するための秘訣要素をギュッと凝縮して、このオープンコースで、はい、どなたでも無料で学べて、なおかつすぐ現場で実践できて、しかも、時代が変われど業界がどんであろうが普遍的に通用するためのこれからの経営者のための心構えや、向き合い方や改善方法みたいなのをここで話していこうかなと思いますので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
なんで早速ですけど、横目さん、何からいきましょう。
何からいきましょうかね。
まあね、こっち
の、
うん、
そもそも論ですね。
そもそも論、
はい、まあ、小田さん今までコンサルをずっとやられてきて、はい、で、うん、この新時代、まあ、創造経営塾、うんうん、まあ、経営塾を多分このやるというか、
はい、
こういうのって初めて
です、はい、そうそうそう、あ、そうなんですよ、
そうなんですよ、ね、
そうなんです、
そうなんです、そもそも論、
そもそも論、そうなんです。
もともとコンサルをずっとやられてきて、はい、まあ、経営者の方たちをずっとお相手してきたと思うんですよね、はい、でもそれをずっとやっていなくて、今この、まあ、時代このタイミングでこれをやろうというね、うん、お、
確信にいきなり迫りますね。
迫りますよ、は
い、いや、これはですね、はい、実際私も今まで、まあ、コンサルタントとしてやってきたのってもう何年になるかな、10、どこから数えたらいいのかあれなんですけど、はい、15年ぐらいですよ、もう15年、はいはい、16年か、16年ですよ、
はいはいはい、
でその中ではもちろんそうやってこうたまたま最初に入った会社が、最初ってそのコンサルティング会社が組織コンサルの会社でしたし、うんうん、そこから独立して自分でもやるようになった中で、はい、こういう経営塾ってやってなかったんですね、はい、ご縁で関わる会社さんを本当にこう一社一社見てきたんですけど、うんうんうん、はい、でそんな中で精一杯やってきたんですよ、はい、中で変わった方とか本当業界を切り開いてきた方といっぱい会ってきたんですけども、はい、ちょっとと流れの変わりが早くなってきたし、
はは、
今こそこのタイミングかなと思ったのが大きかったんですよね、はい、でまあ、横溝さんと出会ったっても大きかったんですけど、はい、うん、この中でもう今までやってきたことっていうのがもう体系化できるようになってきたっていうことと、うん、今のこの時代の流れ変わり目が最大のチャンスって今やった方がいいっていうことと、
はい、
うん、とあとはね、その純粋に、ここから、まあ、本当に長い、3年5年10年かけて経営者の私も多くの方たちに、もっともっと今までの経験と、まあ、私も授かって教えてた英知知恵みたいなのを、はい、もっとこうもう託していきたいっていうか、あとは本当にあともう一個は何かって言ったら、本当経営者同士の本当にこう時代を変えて作っていく者たちが集まる場を作りたいっていうのが、
なるほどなるほど、
うん、で今私が関わっている経営者さん、いろんな方たち業界でも本当にトップリーダーみたいなリーディングカンパニー多いんですけど、はい、その方たちが一堂に会して集まったら面白いよなとか、
お、
うん、刺激あるよなみたいな、
はいはいはい、
もう本当に今からって、チーム戦団体戦になるので、はいはい、経営者も本当にそういったね、会社ではねもちろん経営判断ってお一人でやることってはもうたくさんありますけど、うんうん、そうじゃない外側でその集まれる仲間たちがいたらすごいこれからいいよなっていうのがあって、だったら自分がもうこのタイミングで作ろうかっていうのがきっかけですかね。
その今度それこそ、時代がね平成が終わって、うんうん、まあ、次の年、あるじゃない、
年後ね、
年後になるじゃないですか、はい、よく、ね、巷でもね時代が変わる、うん、変わるって言いますけど、はいはい、うん、実際どういうふうにね、
はいはい、
その、まあ、なんとなくイメージは僕も分かるんです、うん、確かに今そうだなと、うん、でも実際じゃあどういう状態がダメというか通用しなくなってきて、
うんうん、
どんな風なものがね、うん、そうなってくるのか、 っていうのが多分なんとなくみんなこう希望感もあるし、うん、でもちょっとした絶望感というか、まあ、いろんな、ね、難しい問題もあるじゃないですか、うんうん、すごいこう不安になってたりしてると思うんですけど、はいはい、なその新しい経営というか、はいね、うん、どんなもの
なるほど、うん、例えば、はい、横溝さんの業界で、はい、ラーメンの業界って、はい、そのいろんなラーメンの種類って増えてないですか、ここ
数年、あ、増えてますね、
20年で
もうすごい、昔は、ね、中華そば、おばあちゃんの中華そば
だったじゃないですか、
まあ、塩が味噌になってきて、でそこから豚骨なんとかとか、まあ、具材がいっぱいとか、ものすごい多分油そば、混ぜそばとかね、つけ麺とか、
でなんか濃い二郎系が出てきたりだとか、はいはいはい、ね、ね、その横浜の家系のが出てきたり、
煮干し系とか、
はい、いろんなの出てきたじゃないですか。はいはい、でじゃあいろんなのが出てきたのは一個お客様のニーズが多様化したからだとも言えるし、はいはい、いわばその何かしらもっと お店の個性を出そうと思ってメニューも増えてきただろうし、はいはい、当然そこで有名になったお店もあるとは思うんですけど、その反面お店の存続期間というか、うんうんうん、寿命みたいなのも短くなってるですよね、
はい、短いなと、はい、な
ってますね、うん、でこれってのはラーメン屋さんでも種類が増えてお店の寿命が短くなってライフサイクルが短くなってる、はい、例えばこれってのは携帯でも一緒で、はい、携帯は昔、そんなに種類がなくて、うんうん、で1つの携帯が出たらそれを長く2年3年使うっていうのがあるんだけど、うんうん、今は半年に1回とか早かったら3ヶ月1回モデルがどんどん変わっていって種類が出てって、はい、携帯のいわば使い換えるライフサイクルが早くなってるじゃないですか、はいはい、実はこれって世の中全体的に見たら会社のライフサイクルも寿命も短くなってきて、はいはい、商品サイクルが短くなるだけじゃなくて会社の寿命も短くなってるんですよね。っていうことは何かって言ったらまず会社の寿命が短くなっているっていうことは次々に新しい会社が増えていくし、うん、次々に減ってなくなっていってる、うんうん、当然その中でも会社も商品が次々、さっきラーメンの話で話しましたけど、例えばなんだろうパスタとかも昔はナポリタンじゃないですか、はい、それがパスタになってって、はい、パスタもいろんな種類があってメニューで言ったらメニューも選びきれないぐらいたくさんあるというように、うん、商品サービスが多様化しているじゃないですか、はいはい、だから時代的に言うとお客様のニーズが多様化してて商品がたくさん増えてって、うんはい、そして、それに伴って会社の寿命が短くなってきてる、でなおかつ国の財政っていうのはとっても逼迫しているので増税っていうのがあるっていうことはこれすごい大変なんですよね、はいはい、何かって言ったら経営する側で言ったら常に考え続けて常に新しいものを作り続けて常にお客様のニーズで応えなきゃいけないっていうようなのが今の流れじゃないですか、はいはい、これやり続けるのは至難の技だし、はい、持たない、しかも働き方改革があって働く時間を減らしましょうみたいな、はいはい、であんなものをしてしまったらあんなものって言い方は失礼なんだけど、したら国のいわばいや会社 の力っていうのは弱くなるし、うん、国のもう全体の衰退の方向に行くんですよね、うんうんうん、すると生き残れなくなってくる、うんうん、そしてなんか次々生み出さなきゃいけなくなってくる、大変ですよ、はいはい、っていうふうにして会社の経営していく生き残るだけでも大変っていう時代です、
はいはい、
うん、でこんな中でじゃあどう変わるのかっていうと、それってまさにお客様のニーズ、国の方針、市場、業界の流れっていうのに追われるような感じじゃないですか、
はい、追われてますよね、
追われてる、
切迫、
はい、なんかしなきゃ、新しいの作んなきゃとか、はい、でやってもあ流れ変わったらまた次また次って追われる形、
はい、
答える形になってきているんです、
はいはいはい、
これが今の流れ、
はい、流れ
ですね、でこのままいったら苦しく短く、うん、まあ、もちろん貧しくなっていくんですよ、うんうん、もうどんどん自利品になっていく、はい、でも新しいこれからの時代っていうのは全く新しい概念、今までのルールに縛られるんじゃなくて新しいルールを作れる側、うん、
こちらからルールを作る、
うんうんうん、で新しい文化を作るんですよね、はい、例えばなんだろうかな、横溝さんとこうあの私講座に来てくださった時にいろんな話を したことがありまして、はい、それが何かって言ったらラーメンの美味しいと、まあ、こう言いながら、まあ、横溝さんラーメン食べてないんですけど聞く限りはすごい美味しいん
ですよ、美味しいですよ、
美味しい、はい、ですごい人気もあるし常連さんも多い、でも横溝さんが大事にしているのは ラーメン、美味しいラーメンを食べてほしいっていうところをもっとその先やもっといや逆に奥側のね、うん、家族のぬくもりという、はいはい、家族との時間っていうところだったんですよね、はい、でこれはもうちょっと話したら長くはなるんですけど横水さんとってみたら幼少期のラーメンの体験があるんですね。
そうですね、うん、僕のちっちゃい頃に、まあ若杉釣りにですね家族で冬行きまして、
お冬のね寒い中
あの父と母とその男三兄弟で、うん、で湖の近くすごい寒いんじゃないですか、うんうんうん、で近くにですね、うん、すごい寒かった時に、うん、古い食堂があったんですよ。
ほう
峠の食堂って分かりますか？
いや分かります、はい、
あの昔のストーブ、まあ、聞いてる方は年代によって分かる方といると思うんですけど昔のストーブがあってあのストーブの上に、夜間が置いたと湯気が出てるようなあのイメージです、うん、そこでおばあちゃんがやっててですねそこで中華食べたラーメンっていうのが、うん、むっちゃ美味しかったんです。でも多分味は普通なんですよ、
うんうんうん、
でもその家族みんなで囲って金玉が乗ってておばあちゃんがはいよって言って出してくれて僕はその手を覚えてるんですよ。
へ、う
ん、その手が僕のイメージでもずっと残ってるんですよ、うん、40, 多分40年以上前ですけど、うん、それがすごく強烈 で、
うん、
でその後水まだあの若杉釣って氷の上で釣るじゃないですか。
そうですね、うん、氷割ってね、
はいはい、
そこで、
うん、寒い中で、はい、その時にまたそこでお湯を沸かして食べたカップラーメンが、うんうめえと思って、そのぬくもり感と家族のうち正直そんなにお金があった方じゃなかったんであんまりこうね大したところも泊まれずその氷割ってやってるぐらいな感じなんですけどそれがねすごい僕印象に残っててそれで多分ラーメンを好きになったんですね。多分そうそう、う
ん、でその話を伺った時にラーメンを作るのは美味しいラーメンを食べてほしいっていうのももちろんある。でももっともその奥にはそういった家族で一緒に、ね、寒い中食べて温まった一緒に温まった家族のぬくもりみたいなのを自分も大事にしたいし少しでもそれを感じてほしいなっていうような思いだったんです
ね。それ根底にそれはもうありますね、う
ん、はい、だからそのご家族に、まあ、もちろんねお一人で食べてきてくれるのもありがたいんですけども横水さんとしてはご家族でそういうふうに感じて、
そうですね、親子3代で、
ね、はい、そうそうそう親子3代、はい、その時もそうですね、はい、親子3代で何でしたっけ親子3代で
食べられる豚骨ラーメンを作りましたっていうのを、まあ、お店にこう文字で貼って
そうそうそう、はい、お店に親子3代で、食べれる豚骨ラーメンを作りましたっていうのをお店に書かれているのは、はい、まさにそれっていうのは文化なんですよね、
うんうんうん、
つまり、岐阜県 の も, う、まあ、もしくはもう遠くからでもいいんですけどもご家族の中で3代で行こうかみたいな、うんうんうん、あそこに食べ行こうかっていうふうにおじいちゃんも お父さんももしかしたらお母さんも、はい、息子さんも娘さんも行こうかって行きたいとかって言って来てもらえるっていうのを、はいはい、それってやっぱ望んでるし、
そうです、はい、
そしかもそこに触れた時にその思いがあるから、はい、例えば息子さんが来た時にお父さんおじいちゃんと来たいなと思ってもらえたりだとか、はい、おばあちゃんが来た時に、まあ、孫たちと来たいなと思ってもらったりだとかそういうのっていうのは伝わってって広がっていくんですよね、はい、実際多分そうなんですよね。
そうですね、はい、
うん、でそれっていうのは何かって言ったら市場の流れ に追って、そのままに追われていったらその発想って出ないんですよ。つまり食べる人たちのターゲティングをするじゃないですか、
はい、
当然、
はい、まず、
はい、うん、女性向けとやっぱり男性向けも違うし年齢層も違うし、
はいはい、
やっぱり濃い味付けとか健康ヘルシーなものとかって違うからターゲティングをしたりするとニッチに独自化して尖っていくけどもいずれそれは衰退していくんです。
はいはいはい、はい、
常にライフサイクルは短いから、うんうん、そうなのではなくて家族3代で食べに来てほしい食べに行きたい食べたいぬくもり味わいたいっていう文化を作ったんですよね横溝さんって、はい、でこれっていうのは、だから、ターゲティングでその人たちのニーズに応えるような、需要と供給に合ったような今までの調査するような経営手法なのではなくて新しいライフスタイルとや日常の文化っていうのをこっちが作ったんです、うんうん、
なるほどなるほど、はい、
これっていうのは時代に追われるんじゃなくて時代を作る側だ、
うんうんうんうん、
文化ルールに縛られてその通りに従うのじゃなくて新しいルール、うんうん、家族で食べてぬくもりを味わってねって押し付けるわけではないですよ、もちろん、
はいはい、
でも私はそういう思いでやってますって言ったらそれに応える人が出てくる、
はいはい、
うん、ってなった時にそれが広がっていったりだとかお客様はそう味わってくれたりするの、はいはい、 だからラーメン入って、出すだけじゃなくて本当家族3代で本当に美味しく食べれるあの豚骨ラーメン作りましたって言ったのを見ただけで意識するじゃないですか、
はいはいはい、
うん、もしくは仮になかったとしても伝わるものってあるんですよね、はいはいはい、だそういういわば時代に業界ルール価値観に追われて対応して何かしなきゃっていうような慌ただしい場当たり的な何とか生き残るためにっていうやる手法からこれからは何かって言ったら自分たちの思う、もうちょっと正確に言うと自分経営者やリーダーにとってみたら自分の人生を通じて経験したことだったりだとか自分の本質だったりだとか特質だったりだとか個性に合うようなビジネス、
はいはいはい、
なおかつそれによってお客様に喜んでいただけたりみんなが幸せになるような、うん、文化を作るっていうのが、うんうんうん、何かって言ったら新しいルールや価値観や流れを作るっていう、いうようなものっていうのがこれからの時代に必要になってくる、うんうんうんうん、そんな経営者、うん、そんなリーダーが各業界でいたらもっと世の中良くなるし豊かになるし幸せになると思ってる、うんうんうん、つまり何かって言ったらあーラーメン食べたいなって行こう全然 OK、はい、だけどどうせやったら家族と行こうとか、はいはい、なんかあったらおばあちゃんと行こうとか、はいはい、なんか最近喧嘩、ね、あのお母さんと喧嘩したからちょっとお母さんと行こうかなとか、
はいはいはい、
なんかそこのきっかけに なったり
あそうです、ね、
日常をより豊かにし、うんうん、より価値が高まりよりぬくもりのあるようにうちのラーメン屋を使ってねみたいな、
はいはいはい、
その時来てねみたいなっていうのっていうのは無意識にやっぱ伝わっていくんですよね。
うーん
これがいわば価値の創造であり、うんうんうん、だからこれからの時代ってどれだけ経営者はクリエイトしていくかなんですよね、うんうんうん、でこれは増税して消費税が上がるっていうことはそれ以上経営者やリーダーっていうのは当たり前な話年々よりそれ以上の価値を生み出し続けなきゃいけないわけだから、はい、当たり前なんじゃんだこれって、はいうん、っていうことは何か経営者のこれからすべきことは何かって言ったら創造なんです、
うん、
クリエイトしていかに新しい価値や文化を作っていくか幸せ豊かさを作っていくかになっていくので、うんうん、だからこれは今までの従来の延長線上のしかも同業者をライバルを分析 しても意味がないんですよね、うんうん
確かにないですね。
ないです、うんうん、自分の内面と向き合いながら日常 のことを考えながら自分の過去の人生を全部含みながら、はい、さあ自分のお役目や使命や役割は何なんだろうか、うんうん、どの方向に会社を向けていくのかみたいなそういうのを、
うんうん、
経営者やリーダーが自分で見つけて決めていく、うんうんうん、切り開いていくのがこれからの時代なのかなっていうのは思います、ね、もうちょっとギュッと、ねはい、まとめましたけど、
はいはいはいはい、その今のお話を聞いててね、はい、僕その壁紙にその親子3代食べれる作りましたと、うん、でみんなが幸せになってくれたら嬉しいですって書いてあるんですね、うん、でも書いて あれつつも本当にそんなこと思うのかなと思った時期もあったんですよ実は、はい、あったんですで今ちょっとふと思い出したんですけど、うん、その前によく旅に来るご家族の方がいらっしゃって、うんまあ、本当によく来てくれてお父さんお母さんと息子さんが2人ぐらいいらっしゃって来てくれてたんですけど、うんうん、ある日来なくなってたんですよお家族が
家族、
うんでまあ、うちの、まあ、妻もお店伝ってるんで、うん、最近あ名前は知らなかったんですけど、うん、来ないよねって話を
してそこの家族来ないねって、
は
い、
話をしてたんですけど、うん、ふと僕がいない時に、うん、お母さんが一人でお店に来られて、うん、でその時にすいませんって実は、うんうちの息子が入院をしてるんですと
へ
で、うんその体が動かなくなる病気らしいんですね、
うんうん、
で病院からはもうあの、まあ、暗黙の了解で外のものを持ってきて、ね、好きに食べていいみたいな、まあ、暗黙の了解みたいにしてくれてるんですと、うんうん、でどうしてもこのラーメンが食べたい、う
ん、息子さんがね
っ て、うんうん、あのまあ、丼ぶりをかなが持ってきてこれに入れて作ってくれませんかって言ったんですよ、
うんうん、
でその時、まあ別の作業を対応してうちは外でやってなかったんで、うん、一応、まあ、時期も夏だったんでお断りしたらしいんですね、はい、したらその話僕が聞いて、
うん
それはお前アホだろ
う
と、
うんうんうん、
でその病院が分かったんで、うん、そこに行ってです僕が、うん、全部上から下まで、
うん、
すいませんっつって、うん、名前は知ら、ね、名前は分かんなかったんですけど、うん、こういう方いらっしゃいませんかみたいなことを聞いて待って
病院で待
って そう、
うんうん、
みんな一応個人情報だから、ねうん、教えてくれなかったんですけど一、うん、人親切な人がいて、
うん、
あのそのどういう方って言ってこういう方こういう方って話をしてしたらちょっとここで待っててくださいって言われて、うん、お母さんも呼んでしてくれたんですよ
へ
ほうほうで僕はお母さんすいませんなんかあの、うん、さっき来てくれたらしいんですけど、うん、つってこういう事情で断っちゃったんです、うん、あいいですいいです、うん、いやでもあの今度絶対作りますかつって来てくださいって言ったらその後しばらくしたら来てくださったんですよ、うん、 で、担々麺が好きな方で、うん、担々麺をお作りして、うん、でじゃあ病院に持って行きます食べて、でまた元気になったらあげて、うん、ぜひっつって、で来なかった、しばらく来なかったんですよ、うん、でもいつでも言ってくださいって言ったんですけど、うん、しばらくしたら、うん、ご両親が食べに来て、うん、したらあどうも久しぶりですって言って、うん、でまたよかったら作りますよって言ったら、うん、実はもうその息子さんお亡くなりになられちゃったって でも、うんうん、もう一回あそこの店に行きたかったって言ってましたって、ありがとうって、なんか本当は手紙を書こうとしてくれたら、うん、なんか手が動かないので書けなかったんですけど、うん、まあ、食べたかったありがとうって言ってくれて言われて、あこれこういうお店ってすげえいいなっていうか、なんていうかその売上げもちろんそうなんですけど、うん、あなんかやりたいことが伝わって、わかりますかね、うん、もちろん全員では伝わらないんですけど、うん、そういう方に伝わってるなっていうのが分かって、あ俺こういうお店をやりたかったんだよなっていうのはすごい感覚で分かったんですよ。
いやいいことをおっしゃいます、いい話ですね。
すごいこれがね感覚風に落ちまして、あそういうことかと、なんか多分今のどっちかそういうようなことじゃないかなっていうか、
そうそうそう、うん、いや本当そうで、本当にそれってやっててよかったなと思われたと思うんですよね、はいはいはい、だから今までの時代ってもっと本当もっともっともっと遡る20年前30年ぐらい前だったら本当に物質的に反映していくというか売り上げが上がるっていうところがやっぱりずっと来てたんだけど、ここ10年ぐらい経営者がそのマインドリッチみたいな、はい、マインドフルネスみたいな方向に来てるけど、でもこれからの時代っていうのは今横溝さんが言ってるのか魂が震えるような、はいはい、もう心の満足感とか喜びじゃない、もっともっと深い深い魂の喜びってい う,、うんうんうん、いうのを感じれる経営っていうのが大事なのかなと思うんですよね、はいはいはい、やっててよかった、よし俺もっと頑張っていこうって、
はいはい、
こういう人のためにって言ったらそこに要は情熱がこもるじゃないですか、うん、そしてラーメン に横溝さんが作るラーメンに命が宿って吹き込まれると思うんですよね、うんはいはい、魂が宿ると思うんですよ。本当になんかそういうことをするともう本当にね、売り上げは大事じゃん、もちろん売り上げでこの後も話しますけど、はいはいはい、でも売り上げが上がった喜び以上の深い喜び、うんうんうん、人生のなんか本当記憶に残るような、はい、本当そういった仕事ができるって経営者の醍醐味だと思うんですよ、はいはい、経営の醍醐味だと思うんですよ。なんかそういうことが日常起きてったらもっともっと頑張れるだろうし、うんうん、もっともっといいお客様来れるだろうし、もっともっとスタッフたちもね、成長していいお仕事していけるようになると思うんで、まさに今おっしゃったような魂が喜ぶような経営、はい、魂が喜ぶような、あ魂が輝くようなお店や会社や商品を作っていく、うんうんうん、そんなお手伝いを今回のこの経営塾でしたいなと思っているわけなんです
よね。なるほど、はあ、本質的なところですね。
本質、は
い、でそれをね、はい、すごく大事だと、うん、僕すぐもう本当分かってます。でも、はい、僕昔そうだったんですけど、うんうん、そうは言ってもね、うん、ノウハウとかあるじゃないですか、
はい、あります、
ね、はい、でそっちやったら早く売り上げ上がっちゃうんじゃないっていう、で、はい、確かに世の中見ると、うん、別にそんなこと考えてなくても売り上げ上がってる人ってやっぱりいる現実いるじゃないですか、はい、まあ、それどんな手を使っても言い方がいいか分かりませんけど、うんうん、でもそれでも売り上げ上がるじゃんと、はい、それじゃダメなのかいっていうこの心の葛藤みたいなものが多分皆さんもあると思うんですけど、
いいとこつきますね。はい、私も横溝さんも結構昔こう教わってたりだとかやった手法っていうのが本当にこのマーケティングの手法とかでいかに集客するか、はい、セールスでいかに売るか、はい、売り上げを上げるか、いえばそのノウハウ的なところっていうのをずっと学んできたんですよ、はい、私もそうですよ、
はい、
で確かにそれをしたら短期的にも上がるし、それが不要とは全く私も言ってないし、はい、重要なんですね、うん、と同時に本質的なところとセットだなと思うんです。
なるほど、
うん、そのセットでこれに関しては本当にいや本質だけ言ってしまうとそっちだけ見て、まあ、技術ノウハウマーケティングいらないってなるとこれ売り上げだだ下がりで、
うんうん、
伝わらん思いが伝わりませんみたいないいもん作ってりゃそのうち売れるだろ売れないみたいな、はい、いいことやってたらみんな分かってくれ分からないみたいなのってあるので、それを上手にやっぱりセットで伝えていったりだとかは両方とも必要だと思うんですよね。でその両方セットでやっていく方法っていうのが非常に難しいんで、正直難しい、はいはいはい、会社によっても状況によっても、そして一番は経営者やリーダーの本質に合わないと噛み合わないと意味がないので、そこにあった やり方っていうのをもう両方とも成り立たせるっていうんですかね、本質もしながら広げていく、広げながら本質を深めていくって、その両軸っていうのをやる方法っていうのを、まあ今回ねこの新時代創造経営塾の、まあ、中でですね、この後具体的にじゃあどうしていったらいいのかなっていうのはちょっとお伝えしていこうかなと思いますんで、
そこ結構鍵ですよね。
ここ鍵です。
皆さん多分モヤモヤしてる、
モヤモヤしてる、
そう、これが解決できると多分飛躍的に伸びるというか方いらっしゃるなって、僕自身思うんですけど、
そうですよね、なんでこの辺次回ですね、突き抜けるためには新時代、これからの時代、常識もルール もう非常に難しくなって、市場も経営も困難になっていく中で、どうしていったら経営者が自分の人生で個人の本質と合って、なおかつみんなも、世の中、社員も幸せになり、世の中を豊かにし、同業者からも喜ばれるような、
同業者からも
喜ばれるような、あなたの会社が会ってくれて本当俺たち助かったっていう、同業者から喜ばれるような、そのための本質と、いわば広げていく、マーケティングだったりブランディングというのを全部合わせたような方法というのを次回2回目からですね、じゃあ具体にどうやっていったらいいのというのをちょっとお伝えしていこうかなと思いますので、
これめちゃくちゃ楽しみですね。これ、ぶっ飛びますねこれ。
だから、まあ、今回の、ね、第1回目で、ね、横水さんこうやって話してくれましたけども、次回からも、ね、皆さんの聞いているあなたの立場に立った、ね、質問またどんどん、ね、していただきたいなと思いますので、第1回目これで終了したいと思います。ありがとうございました。